主は今招いて言われます。主の慈しみは絶えることがない、その憐れみは尽きることがない。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は尽きることがない。書詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌127番、御恵みあふれる。賛美歌127番を共に賛美しましょう。
Thank you.
お座りください。司会者がお祈りいたします。強く惜しくあれと私はあなたに命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主があなたと共にいるからだ。愛する父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださったことに感謝します。特にこの朝は中高生も共に礼拝を捧げています。昨日から始まっています共通テストに、この朝もこの日も向かおうとしているメンバーもおられます。神様、どうぞあなたが伴ってくださり、そのところでなされますことを、主をどうぞあなたが守り導いてください。一人一人を励まし、この日も導いてください。また神様、大きな地震のニュースから始まったこの年、被災地の方々のために日々心を注いで祈っておられたことでしょう。今この時も助けを必要とされている方々が多くおられます。主よ、どうかあなたの御手を差し伸べてください。被災された方々の体と心を支えてください。目の前の現実に押しつぶされそうになるとき、これからの見通しが持てずに不安と悲しみが襲ってくるとき、主が共におられることを知ることができますように導いてください。29年前の阪神・淡路大震災、大地が震えるとき、今まで動くことがないと思っていたものが崩れ去るときに、頼るものがなくなったときのあの不安な気持ちは忘れることができません。そして受け入れがたい現実に直面したときに、どうしても主よ、なぜですか、なぜ私ですかと問いかけ、その意味を知ろうとしてしまいます。しかし主よ、どうか目を上げて目の前の現実の先におられるあなたを見上げさせてください。揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けりと、どんな時も変わることのないあなたがおられることを思い出し、この口から賛美が湧き上がる、そんな一週間となりますように。あなたは良いお方ですから、主よ、あなたを信じます。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を 今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝は詩編76編1節から17節、詩編76編1節から13節、旧約聖書の894ページ、旧約聖書の894ページです。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編76編1節から13節を購読します。指揮者によって弦楽器で賛歌アサフの詩歌、神はユダに知られその名はイスラエルで偉大である。
その隠れ家はサレムにあり、住まいはシオンにある。
そこで神は弓の矢を砕き、盾と剣と戦いを砕かれた。
あなたは光を放ち、獲物に満ちた山々よりも力強くある。
心の強い者らは餌食とされて眠りに沈み、力ある者らは皆打つ手を失った。
ヤコブの神よ、あなたの舌によって戦車も馬も深い眠りに陥った。
あなたこそ恐るべき方、怒りを発せられるとき誰がその前に立ち得ようか。
あなたが天から裁きを告げると地は恐れて静まった。
神は裁きのために立ち上がり、地の苦しむ人をことごとく救われる。
憤る者さえあなたをたたえ、怒りを免れた者はあなたを祝う。
あなた方の神主に誓いを立ててそれを果たせ。神を囲む者たちは皆恐るべき方に貢ぎ物を携えて行け。
地上の王たちに恐れられる方は君主たちの霊をくじく。
アーメン。それでは続きまして会衆祈祷です。はじめに阿部永遠さんにお祈りを捧げていただきます。
お祈りします。神は裁きのために立ち上がり、地の苦しむ人をことごとく救われる。愛する天の父なる神様、この朝もあなたを礼拝できる恵みをありがとうございます。日々の生活の中で本当にあなたを見ずに目の前のことに一喜一憂してしまう自分がいることを覚えます。あなたが正義を持って私たちを救ってくださることを信じます。大きな地震がありました。今遠くにいる人たちのことを思い、その人たちのために祈っている人が多いことでしょう。今目の前にはいませんけれども、遠くにいる人がそこで毎日生活をしているということが当たり前のことではないんだと覚えます。どうぞあなたに 普段何気ないことと思っていることも感謝を持ってあなたの前に進み出ることができますように助けてください。今大きな傷を負っている人にあなたからの癒しがあることを信じます。どうぞこの一週間も私たちと共にいてください。あなたに期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にその場でお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。愛する天の父様、神様、感謝します。一人一人を守り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1:7-17コリントの信徒への手紙1:7-17ページ数は新約聖書の302ページ、新約聖書の302ページになります。コリントの信徒への手紙1:7-17です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1:7-17-24。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時のままの状態で歩みなさい。これはすべての教会で私が命じていることです。割礼を受けている者が召されたのならその後をなくそうとしてはいけません。割礼を受けていない者が召されたのなら割礼を受けようとしてはいけません。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは神の戒めを守ることです。おのおの召された時の状態にとどまっていなさい。召された時に奴隷であってもそれを気にしてはいけません。自由の身になれるとしてもそのままでいなさい。主にあって召された奴隷は主によって解放されたものであり、同様に召された自由人はキリストの奴隷だからです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の状態で神の前にとどまっていなさい。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、そのままで新しく生きると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、あなたの恵みの中に私たちを保ち、日々の歩みを守り導いてくださっていることを感謝をいたします。そしてそれぞれのところから、今日このところにあなたが導いてくださり、共に礼拝をお捧げできるこの時を感謝をいたします。新しい年を迎え、私たちのそれぞれの生活が新しく始まっています。多くのことの中に私たちは日々忙しくしている、そのような毎日であるかもしれません。そしてその中でさまざまな困難や、また多くの出来事を、それらの一つ一つを思い心を煩わせているかもしれませんけれども、その中にあなたは共にいてくださり、私たちを守り導いてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ疲れ果てるとき、あなたが癒してください。弱い落ち込むとき、慰めを与え力を与えてください。途方に暮れるとき、主はあなたが守り行く道を導いてくださるようにお願いをいたします。そして私たちの歩みがいつもあなたの恵みの中に、御心を求め御心に従う歩みとなるように顧みてくださることをお願いをいたします。今日は二十歳を迎えた方々を覚え、その祝福を祈る礼拝として捧げています。この年二十歳を迎えられた方々が、人生の一つの節目としてこの時を覚え、ここから始まるそれぞれの歩みをあなたの守りと祝福の中に歩んでいくことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。この時代、多くのことがあり、多様化する価値観や絶えず変わりゆく出来事の中で、将来に不安を持っている方々もおられるかもしれません。どうぞ若い方々があなたに会って希望を見出すことができるように、あなたに信頼する人生に安心と喜びを見出すことができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。今日もこうして御前に導いてくださり、礼拝を捧げることができて感謝をいたしますけれども、病気や弱さのために在宅であなたを礼拝する方々がおられます。また施設に入所され、そのところであなたを礼拝しようとしておられる方々もおられることを思います。どうぞそのお一人お一人に あなたが共にいてくださり、あなたに向かって捧げられる礼拝を受け入れ祝福してくださるようにお願いをいたします。またこの年、私たちは能登半島の大きな地震の災害、その被害から始まった年となりました。今も救援活動が続けられ、多くの方々が困難な生活を強いられています。どうぞそのところにあなたの憐れみと平安が与えられますように、救援の活動が守られ、必要な助けが与えられていきますようにお願いをいたします。何よりも被災され不安と悲しみの中にある方々があなたからの慰めを受けることができるように、またそこに使わされている方々が本当に協力し合い必要な助けを届けていくことができるように、あなたが覚えてくださり顧みてくださることをもお願いをいたします。私たちもそのために祈り、またあなたの導きに従って支えることができるように、助けてくださることをお願いをいたします。私たちはあなたが必要な助けを与え、また苦しみの中にある人々を顧み守ってくださることを信じます。どうぞ私たちにも祈ることを導き、またなすべきことを教え、その力を与えて導いてくださるようにお願いをいたします。この年も世界はまだまだ争いや戦争が続き、多くの不安や悲しみ、恐れの中にあることを思います。主よ、どうぞこの時代を、この時を憐れんでくださり、争っている国や地域の指導者たちが本当にあなたを恐れることを覚え、人々の平和と幸いを考えることができるように、争いを収めることができるように、あなたがそこにも届いてくださることをお願いをいたします。そして助けが必要な方々の必要を覚え、私たちも祈り、またその働きをしておられる方々を覚え支えることができるように、私たちをも導いてくださることをお願いをいたします。この年、私たちはあなたの恵みによって歩ませていただきます。どうぞ私たちに与えられるあなたからいただいた命のその豊かな恵みが私たちのうちに満ちあふれ、私たちが置かれるところで出会うお一人お一人に届けられていくことができるように、私たちをさらにあなたの恵みに豊かに満たし続け、また使わせてくださり、恵みを届けるものとして用いてくださるようにもお願いをいたします。教会の近隣の方、また私たちの周りにおられる方々、家族や友人親族、その一人一人を覚え、私たちが心を尽くしてその方々のために祈り、また使えることができるように、恵みを伝えるものとして用いてくださるようにもお願いをいたします。今日もあなたの御言葉の恵みを待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。クリスマスや新年といろいろなことで少し時間が空きましたが、今日はもう一度このコリントの信徒への手紙から御言葉の恵みをいただきたいと願わされています。コリントの教会の人たちがイエス様に会って歩んでいたわけですが、いろいろなことの影響で教会の中に多くの問題が起こっていた。その問題を解決し、教会が教会として成長し歩んでいくようにパウロはこの手紙を書いています。いろいろなことに注目し問題を取り上げてパウロは書いていますが、少し前のところから結婚について 男女の関係についてパウロは教えてきました。そして今日のところに続くわけですが、ここではその結婚のこと、教会の中に起こっている男女のあり方の問題だけではなくてですね、もっと原則的なことに触れています。ですからそれは他のことにも当てはめられる、キリストにあるものの生き方、神の恵みに生かされているものの生き方を教えているということができます。ここで神に召された時のままの状態でというふうに語り始めています。で、召されたというのは呼ばれた、あるいは招かれたという意味がありますが、私たちは神様に招かれて、神様のもとに迎え入れられた、そういうふうにこのところでは語っているんですね。それはイエス様によって私たちが神様のものとされるという救いの恵みによって招かれ導かれ、そこにいることができるようにされているということを言っています。そしてその私たちはその神に召された、招かれて神様のところに行った、その時の状態で歩みなさいとパウロは勧めました。これはすべての教会で命じていると、コリントの信徒だけではなくて、イエス様を信じキリストの体として歩み出した、また成長している教会すべてに対して伝えていることだとパウロは言うんですね。そしてここで、一つ取り上げているのは、割礼を受けている者が召されたのならその後をなくそうとしてはいけません。割礼を受けていない者が召されたのなら割礼を受けようとしてはいけませんというふうに言っています。で、割礼を受けている者というのはユダヤ人たちを指しています。神様から選ばれ、律法を与えられ、神の民として歩んできた人たちです。割礼を受けていないものというのはユダヤ人以外、当時のまた聖書の表現では異邦人と呼ばれる外国人たち、律法に教えられて歩んできたのではない人たちということができます。そしてそれぞれの状態でそのままでいい、イエス様を信じて新しい生き方を、キリストの教会の一員になったから割礼を受けたその後をなくそうとしなくてもいいのだ。また、割礼を受けていない異邦人たち、ユダヤ人ではない人たちが、ユダヤ人のようにこの神様を信じよう、神から使わされたイエス様を信じようと、割礼を受ける必要はないということを言っているんですね。それは、割礼を受けている、受けていないということは、外側に表されたものであり、一番大切なのはその外に現れてきている状態ではないということなんですね。ここで大切なのは神の戒めを守ることですとパウロは言いました。ユダヤ人たちは律法を通して神の戒めを教えられ守ってきましたけれども、本当に神様との関わりの中で神の民とされている人たちは、この神様に従っていこう、喜んでいただこう、神様の教えられること、願われることを果たしていこうというふうに願うはずです。ただ律法を守るという形だけのことではなく、本当に守っていく、戒めを守っていくことが大切なのですと言っているんですね。また律法を教えられていなかった異邦人、ユダヤ人以外であっても、この神様に信頼しイエス様にある生き方をしていくとき、神様の戒めを守るという、そういう生き方をしていくはずです。それが大切なのですと言っているんですね。召された時のそのままの状態、今の私たちに当てはめて考えてみるとですね、イエス様を知り、このイエス様による 贖いと許しを信じて受け入れ、神のものとされた。その時私たちは、例えば医者であったり学校の教師であったりすると思うんですね。学生であるかもしれません。そのことをやめたり変えたりする必要はないということです。そのそれぞれが置かれている場所、それまでに歩んできたその生き方というのは、神様がそこに置いてくださり、その中で召してくださった、招いてくださったわけですから、そのままで良いのだということを言っているんですね。そしてそれを変えようとしないで、その状態にとどまっていなさいと教えていますけれども、私たちはイエス様を信じて神のものとされたときに、私たちの命は新しい命に与えられています。それまでの自分中心な、神様から離れた、罪を持った生活から変えられて、その罪が許され清められて、神様のものとしての生き方、その生き方ができる命を与えられています。それは変わったこと、新しくされたことではありますけれども、その社会の中にあって、神様が導いてこられたそのままの状態で良いのですとパウロは教えているんですね。そしてもう一つは、奴隷であっても自由人であってもということを挙げています。奴隷であるというのは、誰かに仕えるしもべであり、その主人の言うことを忠実に行わなければならないという束縛された身分であるということができます。自由人というのは、そのように束縛されず自分で考え決めて自由に行動できる人と言ってもいいでしょう。それぞれが神様に召された、招かれて神様のところに導き入れられた。それは社会での立場や身分がどうであっても、神の前にはみんな同じだということなんですね。神のものとなっている。それはそれぞれが違っていても、イエス様という代価を払って買い取られて神のものとなっている。そのことにおいて同じだということなんですね。神様が支払われた代価、それは十字架で死なれたイエス様の命、その代価によって私たちは罪の中にあったものから買い取られて神のものとされている。ですから社会のその身分は奴隷であっても、存在において神様の前に人の奴隷となってはいけないということを言っています。それは社会的な霊俗関係のことだけではなく、ここでもう一度結婚という先にパウロが話していたことにおいて考えるなら、夫婦であってもどちらかがどちらかの奴隷のような存在であってはいけないということなんですね。互いを尊重し大切に思い、同じ立場でお互いを思い合って生活していく、家庭を築いていく、それがこの奴隷である自由人であるという教えの中から知ることができるわけです。私たちは皆イエス様の命という代価によって買い取られています。奴隷であった人はそのままの身分でよいけれども、あなたは神の前には自由なのだとパウロは言いました。そして社会の中で奴隷ではない自由人と呼ばれる人たちは買い取られたのだから、キリストに従うキリストの奴隷なのだと言っているんですね。それは神のものとされ、神様の守り、その支配、その主である方の導きに従う、その教えに従うというその生き方をここで教えているんです。私たちは神のものとしてキリストに従う キリストの奴隷として歩むものとされているということなんですね。社会での身分や立場がどうであっても、そのままでよい、そして人に縛られた奴隷ではなく、神様の愛と正義の支配の中に歩むものとされている、そのことを続けていきなさい、神の前に進んでいきなさいと教えます。そして神のものとされた一人一人はいつも神様のもとにとどまり続けている、神の前に居続けている、そういう生き方をしていくのだと言うんですね。それぞれが違ったところから神様に呼ばれ招かれて神のものとされました。その状態は神様が良しとされるものですから、自分たちで変えようとする必要はないと言います。けれども、そのままで新しく買い取られたものとしての生き方をしていく、それがキリストにあって歩むもの、この当時クリスチャンと呼ばれた人たち、そして今に至る同じようにその命に生かされている私たちの生き方だということができます。私たちは本当に神様のところで神様のものとしての歩みを導いていただきたいと願います。そして社会やそれぞれの環境の中で、どのような身分や職業や立場であったとしても、そこが神様によって与えられた場所であると受け止めて、そのままで、けれども新しくされた命によって神のものとされたものとして歩ませていただきたいと願います。私たちが救われた、招かれたその時のその状態を感謝をして受け止め、そこで新しくされたものとして、神のものとしての歩みを今年も導いていただきましょう。お祈りをいたします。兄弟たち、おのおの召された時の状態で神の前にとどまっていなさい。憐れみと恵みに満ちた神様、新しい年を迎え、またあなたの恵みに導かれ、新しい一日一日を歩ませていただいていることを感謝をいたします。私たちはあなたを知らなかったところからあなたに招かれ、導かれてあなたのもとに来ました。そしてあなたのものとしての歩みを与えていただいていることを感謝をいたします。どうぞ、周りの環境は変わっていないかもしれない、社会の中で委ねられていることは続いているかもしれません、けれどもそれがあなたの前に良しとされ、またそこであなたの与えてくださった命に生きる、そのような人生へと導かれていることを今日も覚え感謝し、この年もその歩みを導いてくださるようにお願いをいたします。どうぞあなたのもとにとどまり続けることができるように、私たちを守り助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みを心に留め、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではプログラムの方は20歳祝福式となっていますが、20歳の方は今はおられないですかね。はい、それでは、第一礼拝20歳の方がちょっとおられないので、このプログラムは次に進めさせていただきます。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご意のある方はお捧げください。それでは共に賛美しましょう。賛美歌440番、備えて祈れ。賛美歌440番です。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。兄弟たち、おのおの召された時の状態で神の前にとどまっていなさいと、はい、愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。はい、神様、私たちはあなたの愛によって御子の十字架によってあがなわれたものだと改めて気づかせてくださってありがとうございます。ともすれば日々の喧騒の中、 そのことを忘れてしまい、あなたの愛の中に歩むことができない、そのような時もありますけれども、召された時のままでとどまりなさいと改めて示してくださりありがとうございます。日々の生活の中、あなたの愛で救われた、その喜びを持って日々の生活を送ることができますように導いてください。また、私たちの周りにいるまだあなたのことを知らない人も、あなたは愛しておられることを覚えます。どうぞそのことを覚えて、その方々の前にあなたのことを証しするものとして、それぞれのところへと使わせてくださいますこともお願いをいたします。感謝にあふれ、今から献金をお捧げしようとしております。どうぞ主よ、この献金をあなたの御用のために配りにも増してお持ちくださいますように、よろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますように、この時を感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。